耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの中に腰痛持ちの方っていらっしゃいますか？まあ、僕が子供の頃はね、まあ、腰痛っていうのはこうお年寄りがなるものという先入観があったんですけども、まあ、意外とね、高校の時の後輩とか大学の時の同級生に、まあ、10代20代で腰痛持ちっていう人は多かったんですよね。でまた大人になってからはですね、30代40代の腰痛持ちにも、まあ、当たり前のようにお会いします。でかくいう僕もですね、最近はちょっとこう変な姿勢で物を持ち上げようとしたりすると、まあ、腰のあたりに嫌な痛みが走ったりしてですね、気をつけなきゃいけないなぁなんていうふうに思ってしまいます。というわけで、意外と身近なこの腰痛、今日はですね、腰痛についての知識をまとめた本をご紹介していきます。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は学研パブリッシングより出ております河合太郎著、読むだけで辛い腰痛が改善、腰痛が治るのはどっち？という本です。まずは著者のご紹介です。河合太郎さん、1968年神奈川県生まれ、河合筋形体療法治療センター院長、整体師でありアンママッサージ指圧師の方です。大学を卒業後、お父さんである河合武雄健康科学博士が設立した河合筋形体療法治療センターに勤務し、2002年に同院長に就任しました。で病院で良くならなかった人のための整体院として誕生したこの治療センターにて、20年以上腰痛患者の治療をして延べ5万人の腰痛患者を救ってきた、そんな先生です。でそういったね、まあ、腰痛の専門家である方が書かれた今回の本は、まあ、まさに腰痛の知識を僕らに教えてくれる内容です。で特徴的なのは、まあ、タイトルにも見られるようにどっちっていうクイズのような込み出しで、まあ、読んでいる時にですね、とにかく答えが気になる、まあ、言い換えればついつい集中して読んでしまう、そんな一冊です。例えばなんですけど、こんな話があります。腰痛を治すには筋トレをする、ストレッチをする、どっち？皆さんどっちだと思いますか？確かにね、よく言われるんですけど、まあ、一見真逆の対処にも思えますし、両方やろうと思えばできないこともないような、今日はこの答えも含めて、著者の河合太郎さんにインタビューしてみようと思います。こちらの音声をお聞きください。はい、というわけでご紹介いたします、著者の河合太郎さんです。本日はよろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
早速なんですけど先生、
はい、
腰痛を治すには筋トレをする、ストレッチをする、これどちらが正しいんですか？
はい、これ実はどちらもあまり良くないんですね。
そうなんですよね、はい、僕もあの本を読んでその部分に行き当たった時に、あ、騙されたと思ったんですけれども、
はい、
どっちもダメ。
そうですね、大体皆さんどっちかこう、まあ指導されたり、あるいはインターネットとか見て、うんうん、どっちかを、あ、これがいいんだと思ってやるんですけれども、
はい、
結果的にあまりいい結果を残せないんですね、はい、
う
ん
う
ん、
筋トレをするというのは、その周りの筋肉を鍛えて、その痛めた場所をフォローするとか、なんかそういう論理でやっている方とかもいますし、またストレッチをするというのは、まあ、そもそもその伸ばしてほぐすことだから腰痛にはいいはずだっていう、そういう論理なんですけども、
はい、
これはやっぱりちょっと腰痛の主原因にはアプローチしてないっていう、そんな感じなんですか？
まあ、もう、まさにその通りですね。筋肉がこう少ないから、あるいは弱ってるからっていうものではまずなくてですね、
はい、
筋トレ確かにこう筋肉がついていれば予防としてはいいんですけれども、いろんな動きに対応できるとかね、
うんうん、
そういう点ではいいんですけど、実際に腰痛が出てしまってからは筋肉を鍛えるっていう動作っていうのがかえって負担が大きくなってしまうんですね。
なるほど、すでに痛みが出ているところに負荷を加えるっていう、はい、もちろん別の筋肉を鍛えるつもりかもしれませんけど、全身運動ですから、
はい、
幹部のところにも影響は出てしまうという。
影響は出てきますね、はい、
すると河合先生はその患者さんにその施術をする際、またアドバイスをする際に、腰痛を治すにはどういうふうにしてくださいって普段からおっしゃっているんですか？
大事なのは筋肉の緊張している部分、硬くなっているところを緩めるっていうことが大切になってきますね。
緩める、
はい、そうです。
これはストレッチとはまたちょっと違うという。
ストレッチとは違うんですね。一般的にストレッチっていうと、なんか筋肉がほぐれるっていうような感じを受けるんですけれども、確かに目的として筋肉を柔軟にするっていう感覚はいいんですけれども、実際行うと硬くなってる筋肉を無理に引っ張って伸ばすっ ていう動作になってるんですね。
なるほど、
うんうん、そうすると筋肉っていうのは実際は緩まないんですね。これが
硬くなってるわけですからね。
そうなんです。硬くなってるものを無理に引っ張ってしまうので、うん、筋肉の、繊維自体を痛めてしまったりですね、
うんうんうん、
でまたさらにその先につながってる関節を不用意に動かしてしまったりしますし、うんうん、で、まあ、感覚として引っ張られた、うー気持ちいいっていうふうにね思いますけれども、実はそれは筋肉の繊維を痛めつけてしまうようなことになっていて、
うんうんうん、
痛めつけられた筋肉っていうのは修復するためにまたさらに縮こまるんですね。
あ、なるほど、
はい、うんうん、ですので極端な場合、もう日々ストレッチをしてないと気が済まない、どうしても硬くなっちゃうっていうのはもうそういう状態になってしまってるっていうところですよね。
なるほど。硬くなった筋肉を、まあ、伸ばすのでもなく、また下手に鍛えるのではなく、
はい、
まあ、緩める
緩めるっていうのは大切ですね。です、うん、はい、
でそのために河合先生、まあ、前兆でまたこの本の中にも出てきますけど、骨盤ゆらゆら体操っていうのをやってるんですね、
はい、
僕も字を見た時に腰を振るのかなと思ったんですけども、でも実はそうではなくて、
そうですね、はい、
この骨盤ゆらゆら体操のやり方というのは
仰向けになった状態でまずやります、
はい、
で、まあ、筋肉を緩めるためにはやはり筋肉をあまり使ってない状態にするのが一番いいんですね。
ほうほうほう。
で特に体の深いところにある体を支えているインナーマッスルっていう筋肉があるんですが、うんうん、
はい、
そこが硬くなってると体の歪みが生じて、でまた動きも取りにくくなって、うんうん、で負担がかかって痛みが出るんですね、
うんうんうん、
でその体を支えてる筋肉を使わない状態っていうのは一番はやっぱり横になって寝てる状態なんですよ。
なるほど。
ですので、まあ、腰痛の方でも立ってると、ね、痛みが強くなるっていう方が大半であって、
はい、
寝てる時の方が、まあ、大体は楽ですよね、
はい
はい、で寝た状態で行うんで硬くなってる筋肉もより緩みやすいっていうところがありますね。
なるほど、まあ、詳しいやり方についてはぜひ河合先生の前兆またこの本でね、確認してほしいんですけど、
はい、
実は僕も似たようなことをですね主治医の接骨院の先生に、
はい、
指導を受けて、あ、これ河合先生が言ったのと全く同じだなと思って、その骨盤ゆらゆら体操とその人が言いませんでしたけども、
はい、
やったことがあるんですけど、感想としてはちょっと失礼かもしれませんけど、なんか物足りないなっていう感じだったんですね。
はい、
なんかこう腰痛ってなんかもうちょっとこうなんかグッて治るとか、なんかこうゴリゴリ揉んでもらうってイメージがあったので、あれこんなのでいいのかなっていう感じがあったんですけど。
そうですね、はい、筋肉が緩むっていうものはなんか強くグッとやられるわけではないので、
うんうんうん、
感覚的には確かに物足りないっておっしゃる方もいらっしゃる。
やっぱりいらっしゃる、
うんうん、はい、で自然に緩んでいきますので、
うんうん、
この、まあ、力が抜けていくっていうような感覚ですかね。感覚として捉えやすいのは、
はい、
実はその方が筋肉は柔軟に動きやすくなっていくわけなんです。
あ、じゃあ柔軟体操っていうと結構強めのストレッチとかをイメージする人が多いかもしれませんけど、
はい、
まあ、体育の授業の後の生理体操ぐらいのなんか手足をなんかこうブラブラさせるようなあんな感じの運動っていうのもいいんですかね。
それは正解だと思いますね。
あ、
まあ、まさにおっしゃる通り柔軟体操っていう言葉、これ私いいと思うんですよ、柔軟にすると、
うんうんうん、
ところが、まあ、ストレッチっていうのがこう流行るようになってから柔軟にするイコールストレッチっていう感じになってしまったんですけれども、
可動範囲をね限界まで広げるみたいな運動になってますけど、
ちょっと違うんですよね、
うんうんうん、
で本来は引っ張って無理に伸ばすっていうよりも本当に緩めていく、柔軟にするっていうのが大切ですね、うん、その軽い運動で動く範囲をちょっとずつ動かすっていうのが一番いいんですね。
なるほど。じゃあ結構多くの方がまあ、そこでまず勘違いをしているというのが。
その通りです。
そうですね、本書の中でかなり、はい、ページを割いて書かれていたので、
はい、
まあ、20年以上の、ね、腰痛の患者さんを見てきてこれは結構先生の方でも溜まってるんだろうなっていうのは僕はちょっと思ってたんですよね。
本当に今回自分の思いを込めて、
はい、
今までの経験ドンと出した本ですので、
はい
はい、
このあたりはぜひ皆さん自分の勘違いをね直してほしいと思います。それでですねこちらの本他にも、まあ、どっちという形でいろんな、まあ、クイズ形式ということではないんですけれども、
はい、
気になることがたくさん書かれていて、例えば僕この本に書かれていた
腰痛になった時まず行くべきは病院、整形外科、それとも整体、マッサージ、こういった内容があったんですけど、これはどっちが正しいんですか？
私は整体の治療院をやってるわけなんですけれども、はい、それでもまずどっちに行くのを進めるかというと、まず一回、病院あるいは整形外科さんで見てもらった方がいいと思ってます、
うんうん、医師の方、またあの病院の検査機関とかですね。
そうですね、うんうんうん、はい、やはり病院の方が詳しい精密検査っていうのを行えるのと、わずか数パーセントの確率なんですけれども、やっぱり内臓疾患とかそういうのがあるんですね。
怖いな、
うん、本当にそういう場合っていうのは発見が遅れてしまうと場合によって命に関わることっていうのもございますので、
うんうんうん、
でまずそういったものじゃないなっていうのを確認するって、これ大事なんですね、
うんうんうんうん、
ですのでまず、ちょっと腰痛が続くようであれば、はい、一度は病院整形外科でまず見てもらいましょうと、うん、はい、
で、まあ、その病院の治療を受けてもなんか改善が見られないようであれば私のところに来いと。
そうですよね。
河合筋形態療、河合筋形態療法治療センターは、病院で良くならなかった人のための整体院っていう、そんな触れ込みがありますので。
その通りです。
はい。
はい、
まあ、そこで、初めて、別のアプローチをしてみようということなんですね。
はい。
うーん、
どうしても病院などですと、やっぱりストレッチか、筋トレかっていうような考え方で今成り立ってますので、
うんうん、
でなかなかこう筋肉を緩めるっていうアプローチをしていただける先生ってちょっと今少ないんですね。
なるほど、
はい、ですので、緩めるってアプローチをしてくれる先生であればいいと思うんですけれども、うんうん、そうでない場合には一度ご相談していただけるといいと思います、うんうん、
なるほど、他にも腰痛、これからその腰痛になるっていうか、若い方とかでまだ腰痛が出てない方にもいろんなその生活習慣とか日常生活の送り方によってその、腰痛が出やすいとか腰に負担をかけやすいというのがこの本にたくさん書かれていて、
はい、
でとりわけ僕が驚いたのはこれですね。よくスポーツをする、あまりしない、腰にいいのはどっちっていう、
はい、
この答えなんですけど、これ僕から言ってしまいますけど、
はい、
スポーツはあまりしない方が腰にいいという。
腰にはいいんです。
びっくりしましたね、はい、僕よくもう見なくて、今みんなスポーツしろスポーツしろって言うじゃないですか、
はい、
言われてみれば確かにお医者さんでそんな強固にスポーツを勧める人いなかったなと思うんですけども、
はい、
これはなぜなんですか？
スポーツってやっぱり日常生活で使う体の動きと全く違う動きをするんですね、
うんうんうんうん、
そうするとやはり関節への負担っていうのは大きくなりますので、
うんうん、
痛める可能性って非常に高くなるんですよ。
腰にと考えるとそうなんですね。
はい、そうですね、うん、はい、
でそうすると、腰が痛いからスポーツをしてもうちょっと体を鍛えて治そうというのはちょっと違うと。
そうですね、負担が大きくなってかえって痛みが強くなってしまったり、あるいは体の歪みが複雑になるっていうことの方が多いですね。
ああ、なるほど。このあたりもちょっと勘違いが結構多い分野であるということですね。
そうですね、スポーツ定期的にやられてる方などの方が当院でもやっぱり詳しく分析すると体の歪みがやっぱり強くなってる方が多いんですね。
なるほど、
はい、
歪みがあるところにさらに体を動かしてどんどん増えていくというパターンもありますし、スポーツ特有の独特の動きで歪んでしまうということもあるわけですよね。
その通りですね、
はい、そのあたりはじゃあちょっと考えながら運動というのも習慣づけていけないわけですね、
はい、リラックスして趣味で、友人とかとのコミュニケーションを取りながらやっていくっていう、
うんうん、
適度に体を動かすっていうぐらいであれば、うんうん、いいかと思うんですね。
なるほど。
あまり一生懸命頑張りすぎるとかえって負担になってしまいますので気をつけてください。
なるほど。このあたりはなんか整体院の先生らしいちょっとなんかこう苦々しい思いが感じられますね。
はい。
その他にもですね、一般の生活習慣などについて、多くの方が結構間違っているなっていう例などはありますか？
一番最近ちょっと目立つのが歩き方ですよね。
歩き方、
はい。で患者さんなどでも先生歩くのはからいいんですよねってよく質問されるんですけれども、
僕も言うと思います
、はい、で問題はやっぱり歩き方ですね。
歩き方
で最近だと、いろいろマスコミなどでもこの正しい歩き方っていうのが言われてたりして、うんうんうん、ウォーキング
とか、はい、
で大体それを見ると歩幅を大きくとって腕を大きく振ってっていうような感じで、 体を割合大きく使うような動きになってるんですけれども、
はい、うんうん、
実際それはやはり筋肉を大きく使いますし、エネルギー消耗も大きいと、
はい、
で腰痛の方にとってはあまり負担をかけずに行った方が結果いいはずなんですね。
ということは
その歩幅は小さく腕はあんまり大きく振らないっていう歩き方の方が実は腰にとってはいいんです、
ね、なるほど、
はい、
じゃあ、まあダイエットをしたい腰痛持ちの方というのはもう時間を伸ばすしかないということですね。
微妙なところですね。そうですね。負担のかからない歩き方でちょっと長めにやっていただくっていうのはいいと思いますね。
あるいはその事前にそのインナーマッスルを緩める運動をしてから、はい、ウォーキングにかかるというのはどうですか。
あ、そういうのはやっぱり必要ですね。
むしろそっちは必須で、
はい、絶対的に必要ですね。
で、負担は負担でまたちょっと別に蓄積されるのでっていう、
はい、
自分の体と相談しつつ、また主治医と相談しつつという形になっていくわけなんですね。
はい、おっしゃる通りです。
なるほど。なんか運動って結構今奨励されているので、もうこの腰痛という視点から腰痛を治す、腰痛をなんとかしたいという視点から見てみると、なかなか世間の常識とは真逆になってしまうところもあるんだなと、そういうふうに考えさせられました。はい。ではですね、結構お時間を過ぎてしまいましたので、最後にですね、本書をこれからお読みになる方およびまた全国には2800万人以上いると言われる、まあ、腰痛患者の方々へメッセージをお願いいたします。
はい。腰痛って本当に日常生活の仕方によって起こってきますので、日常生活のやり方仕方っていうのをちょっと変えるだけで随分改善するもんなんですね。でポイントはやっぱり筋肉を緩める、特に体の深いところにあるインナーマッスルを緩めるっていうのが大切になりますので、その辺ちょっと念頭に置いてみてください。で、また本書にその辺などは書いてますので、よろしかったらお読みになってぜひ実践してみてください。
はい、ありがとうございました。著者であり、河合筋経体療法治療センター院長の河合太郎さんでした。どうも本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では書籍情報です。読むだけで辛い腰痛が改善、腰痛が治るのはどっち？河合太郎著、学研パブリッシングより税別1300円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。いやーね、腰痛について知っているようで結構僕は知らなかったんだなってこの本を読んで改めて思いました。で、今インターネットとかでね、情報がたくさんあるので、それで学んできて、なんか腰痛が治らないんですけどって河合先生のところに来る人が多いってね、先ほどお聞きしたんですけれども、この本ね、結構クイズっぽいところが多いので、気になってね、先が、読みたくなる。そんな一冊です。だから最後に皆さんにですね、答えを教えないでクイズだけ出してお別れしようと思うんですけど。じゃあ、最後のクイズ。しっかり寝て休息をとる、それともいつも通り起きる、腰のためにいいのはどっち？答えは本書で確かめてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。